都ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招き、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、地域環境デザイン研究所エコ等の太田光平です。そして、毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫地域共生推進室の、今日はですね、中須正治さんとともにお届けしていきます。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
中須さん、なんか久々ですよね。
そうですね
この間ね、中須さん以外にも、はい、いろいろな皆さんに、はい、ご出演いただいて、はい、毎月最終週はですね、はい、お届けをしておりますが、この間ロキンさんでも、今週もですね、はい、イベントされたというふうにお伺いしていますが、はい、難民、
はい、そうですね、難民問題、地域紛争とか世界では気候変動も含めてですけども、結構難民の問題が、はい、シビアな課題として出てきてますし、日本においても入管施設の中で、うん、難民申請途中だった方ですけどね、はい、亡くなられるという事件も起こりましたし、うんうん、ありますよね、知ってるようで知らない難民課題をテーマに、難民問題をテーマに、12月と、1月は24日に開催したんですけど、オンラインでセミナーを、笑顔プラス、社会貢献預金の笑顔プラスの寄付先団体の高度海外災害援助市民センターさんと、はい、関西 NGO 協議会さんと連携して、うんうん、開催をしました。まあ、オンラインで、コートさんは結構大学生高校生、援助協議会さんもそうなんですけども、若い人たちとこの難民問題を考えようというような、そんな立て付けで行いまして、まあ、私もニュースとかではね、うんうん、知ってたテーマ課題ではあったんですけど、なぜそうなってるのかとか、日本の入管施設がどんな状況に実態としてあるのかというのは、ちょっと単発的にしかちょっと知らなかったんですけど、まあ、専門の方に講師としてお話しいただいたりで、結構奥の深さというんですかね、まあ、背景には人権問題があって、入管施設そのものの問題もあるんですけども、なんですかね、私たち日本人の人権意識もその背景にはあるのかなというふうなことを、まあ、考えさせられた。まあ、今後もちょっとそんなことも、引き続き学習と議論していかないといけないねというような、そんな話、イベントを行ったところです。
はい、なるほど。日本にも、ね、たくさんの難民の方がお越しになられています。はい、ただ入管ちゃんと、ね、この許可が取れにくく、ハードルが高い
そうです、ね、
くなってしまってますもんね。ただその方々はどうやって生きていけばいいのかというのも、ね、かなりグレーのところに、だからそういう支援する、ね、活動もたくさんあります。このラジオ会話でも難民ナウという番組を長くやっておりますが、やっぱりそういう状況情報を知るということは大切ですよね。はい、ありがとうございます。本日もですね、素敵なゲストをお招きしておりますので、この後どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。それでは早速本日のゲストをご紹介させていただきます。本日は大阪ボランティア協会の青山織江さんをお迎えしております。オンラインでご出演いただきます。青山さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。青山です。
はい、よろしくお願いします。大阪ボランティア協会さんということですけれども、多分ね、京都のこのリスナーの皆さんの中にも、こういう活動されている中にも、ボラ協の話をね、よく聞いたり、何か一緒にされてたりだとか、助成金なんか申請するときの事務局を担当されてたりだとか、とにかくいろんな接点が多分ね、あるんじゃないかななんていうふうに思いますが、はい、そんな中でもですね、もう一度、その大阪ボランティア協会、どういう活動されているのか、ご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、大阪ボランティア協会は1965年にですね、できた、本当に日本でも なんか歴史のある方だと思うんですけれど、うん、あのボランティアとかね市民活動のまあ推進センターということになってます。で、それね、NPO とかボランティアのご相談もそうですし、あの企業の社会貢献をですね支える企業市民活動推進センターだったり、あとはボランティアについて深く研究するボランタリズム研究所っていうのがあったりですね、はい、はい、あの結構マニアックなこともやってる濃い人たちの集まりと思われていると思います。
まあ確かにそうですね、
うん、はい、もうローキンさんとはねずっと長いお付き合いでもう本当に支えていただいている関係ですね。
そうですよね、多分長くいろいろされてるでしょうね、はい、うちのね事務所もねウォロはね、ウォロってその、はい、雑誌をね、はい、もう何年10年ぐらいあのずっと購読定期購読させていただいていて、あの常にね、はい、そういうボランティア、ボランティアって言ってもね、そのもういろんな幅が広いですので、いろいろ今活躍されている方こういうことトピックスが今必要だとか、もう少し深掘りしてみたいなねことを常に拝見をさせていただいておりますが、今ね、あの、はい、青山さん言われた通りロッキンさんとの関係も深いですよね。
そうですね、はい、もう長い間いろんな連携活動をしておりまして、はい、うん、まあ、今日もご案内しますけども、 NPO パートナーシップ制度というのがありましてね、まあ、あのそこでも連携させていただいてますし、まあ、その他もあの個別のセミナーとかイベントとかをあの共催なり協力いただいて、はい、あのお互い連携し合いながら、あの、まあ、市民活動 の応援といいますかね、推進をお互いで図ってるというのはそんな関係でしょうか。
なるほど、なるほど、そうですね、その流れでいくとですね、やっぱりこのコロナ禍で随分その活動の仕方なども、うん、その NPO 現場の皆さん、またもしかするとボラ協の自体もね、このコロナ禍でいろいろこう防災をした部分もあるかもしれませんけれども、あの随分ねこう変わってきましたよね。で、まあ、そういうことも受けて、まあ、今年の、ね、2月11日にオンラインセミナー、
はい、
ウィズコロナの社会における市民活動の役割を考えるということで開催されるんですよね。
はい、
はい、まあ、これはそうですね、
これはあの先ほどちょっと少しだけご案内しましたけども、 NPO パートナーシップ制度というのが同期の中にございまして、もうかなりあの20年以上経つ仕組みなんですけども、まあ、近畿2府4県の NPO 支援センターの、 あの皆さんと連携して共同しながら、うん、あの近畿労金の、まあ、労金の利用者と地域の NPO をボランティア活動を通して、まあ、つなげていくと、まあ、地域の貢献を目指す制度として2000年からスタートしています。まあ、最初はあのボランティア活動の紹介だったりとか、あのそういうのを続けてたんですけども、東日本大震災が11年に起こりましたんで、2011年からはあの被災地支援の活動なり防災減災のプログラムという形に変更して、18年からは、社会的弱者の居場所づくりというようなところをテーマにしたりとか、2000年からはあの先ほどもありましたけども、コロナ新型コロナウイルスが、はい、感染拡大しているということに対しての NPO の支援活動を主なテーマとしています。で、現在もあの NPO 等の市民活動はあのコロナ禍の中で、まあ、オンラインの活動とか感染対策など、まあ、社会の課題の変化のへの対応というのをこう進めてられるんですけども、まあ、こんな状況になっている人への支援活動というのを今現在進めています。まあ、そこで今年度21年度はコロナ禍 の課題に対応する NPO の支援活動ということをテーマに、SDGs のスローガンでもありますけども、誰一人取り残さない社会、まあ、そういうところに向けたあの取り組みを進めているということで、まあ、そんな中で、今回あの2府4県とも各地域でいろんな活動、セミナーとかあのシンポジウムとか学習会とかを進めてられるんですけども、まあ、その集大成ということでもないんですけども、全体の報告と合わせて、来月にオンラインセミナーということで開催をするという運びになっているということです。まあ、その中でその事務局を、今回大阪ボランティア協会さんにあのお願いをして、一緒にまあこの事業を行っているということで、まあ、今日そんな関係でボランティア協会さんにお越しいただいている
ということ です。なるほど、な
るほど。ちょっと長くなりました。
いえいえいえ、昨年はね、あれ和歌山 NPO センターさんの方が事務局でされてましたよね。はい、で、今年はボラ協さんということでこのオンラインセミナー、はい、企画をされているということですけれども、はい、青山さんの方からですね、今回のテーマや、 その、はい、ゲストの方などいて、ちょっとこの開催概要を教えていただいてもよろしいですか。
はい、そうですね、このオンラインセミナー、毎年こういう基調講演があって、その後ですね、こう近畿2府4県の団体支援センターの中から、2団体ですね、こう実践報告っていうのをやってます。で後半はクロストークっていうような、そういう流れで、実施をしてますけれども、日にちからまずお伝えした方がいいですよね。
そうですね、
これ、
はい、
はいはい、2022年の2月11日金曜日ですね。この日は祝日なんですけれども、皆さんねお休みのところやと思いますが、2時午後からですのでね、ちょっと午前中ゆっくりしてもらって参加してほしいですが2時から、16時10分ですね、14時から16時10分までの開催となっています。で今回テーマとしてですね、ウィズコロナの社会における市民活動の役割を考えるということで、ちょっと大きな、ね、テーマですけれども、基調講演には立命館大学の教授でいらっしゃる桜井さんにお越しいただきます。でコロナ禍で変わる連帯の形と NPO の役割ということで、連帯ってね、なんかこう大層なちょっとイメージありますが、要はつながりみたいなもので、そのやっぱりコロナ禍ですごくやっぱり、ね、つながりも変化、つながり方、それこそオンラインとかですね、つながり方も変化したし、やっぱりコロナ禍の前からですね、こうやっぱり格差ってすごい広がってたと思うんですけど、そういったあたりをですね、ちょっとこう社会全体で捉えていくっていうことでお話をしていただこうと思ってます。でその後活動報告ですね、してもらいます。奈良ストップ温暖化の会の方と、あとシンフォニーさんの方からですね、やっていただいて、でクロストークはですね、桜井先生を交えて、昨年企画運営してくださってた和歌山 NPO センターの柴さんと、あとCS 神戸の山村さんと一緒にですね、お話を進めていきたいと思いますが、このウィズコロナの中で、じゃ市民活動 NPO だったり、あと中間支援のね、立場にいる人たち、また NP を支える人たちがですね、どんなことを、やっぱりどんな視点を持って、このコロナ禍、ウィズコロナっていうのを乗り越えていけばいいのかっていうような話を、はい、ちょっとざくばらにしていきたいなと思ってます。そんな、2時間10分ですね、はい、ぜひご参加ください、はい、
ありがとうございます。本当にね、このウィズコロナの社会によく、このコロナが始まって、多分 NPO、市民活動の役割というか、もう現状がガラッとこう、ね、急速にこう変わったことで取り残されている方々だったりだとか、でそれに対応、市民活動の文脈で専門性を持った、NPO たくさんいますけれども、それに追いつかなかったりとか、逆にもうコロナで活動がしにくかったりだとか、本当は活動したいけれどもなかなか手が出ないみたいな、ことも、この間多分いろいろあったのかなというふうに思いますが、ボラキョウさんの方ではどうですか、特に大阪になるかもしれませんけれども、このコロナ禍の中のですね、市民活動の状況を見ていて、なんか感じられていることとかありますか。
そうですね、やっぱり本当大阪はね、一時もう医療逼迫っていうことで、もうコロナとかよりも外出することすらなんかそこでね、なんか怪我でもして、なんかでもお医者さん見てもらえないよみたいな、そんな状況にまでなったので、やっぱ市民活動非常に試練というかしんどい状況になったなっていうふうに思います。そんな中でもね、オンラインをうまく活用されたりとか、コロナ禍でもやっぱりつながり続けようっていうふうに一生懸命やっぱりね、奮闘している NPO の皆さんを、私たち大阪ボランティア協会もパートナー登録団体っていうのがね、130ぐらいの団体いらっしゃるんですけれども、もっと間近で見せていただく中で、こうちょっと基金をね立ち上げて、広報支援をして、行ったりとかですね。でちょっと落ち着きかけたなと思ったら、今回なんかもまた広がってきてて、
そうですね
今もなんで、やっぱ食料支援とかで動いておられる団体さんが私たちの仲間にもいるので、何らかやっぱり我々 NPO の支援センターとしてもバックアップできないかっていうのを、ちょうど昨日もですね、お話をしてたところです。
そうですよね、多分どの団体さんもうちに今何ができるだろうとか、 うん、こんなことしたいな、でもそれやるにはこんだけ費用かかるし、はい、ちょっと手が出ないなとかね、逆にもう思い切ってこれやることが今大切なんだって一歩踏み出すところもあれば、はい、いろいろですよね。逆にこのコロナ禍で活動進めようと思って、まあ、それを支える仕組みっていうのもね、
そうですね、やっぱりケアする人をケアするっていうのもすごく大事なことやと思うので、はい、ね、もちろんやっぱり本当に生活困っておられる方たちがいらっしゃって、ね、みんなでこうやっぱ助かっていくっていうこととても大切なんですけど、やっぱ支援する人をどう支えていくかっていうのもすごく重要やなっていうのは、この間近畿労金さんだったり2府4県の支援センターの皆さんと共有してきたところです。
なるほど、そう考えると今回のセミナーですね、はい、こういう話、今のね、まあ、つながり連帯、うん、その中でそれぞれの役割どう持つのかみたいな話っていうのは、はい、うん、バッチリなテーマというか本当に今話ですね思いますね。うん、
そうですね、
はい、で後半もですね、深くこれ聞いていきたいと思いますので、ここで1曲ご紹介させていただきたいと思います。はい、本日京都ハッピーヌピオン、本日はですね、ゲストに大阪ボランティア協会の青山織江さんをお迎えして、オンラインセミナーウィズコロナの社会における市民活動の役割を考えるということで2月の11日に開催されるセミナーのですね、情報を中心にお届けさせていただいておりますが、ね、最初この基調講演でですね、立命館大学政策科学部の桜井先生がご登壇されるということで、ここでのキーワードっていうのは連帯、まあ、つながりということでしたよね。
はい、うん、そうですね、まあ、つながりって言ってもね、本当にいろんなつながりがあると思うんですね。はい、そこをちょっと皆さんと一緒に紐解いていきたいなというふうに、はい、思っています。
はい、でそれを受けてですね、はい、まあ、受けてというか今現状でね、はい、そのこの近畿2府4県だけじゃなくても全国でいろんな活動を行っていますが、まあ、中でもということで活動報告がありますよね。はい、
そうですね、今年度は奈良ストップ温暖化の会の方からですね、コロナ禍でじゃあ、まあ、気候変動ってよくね今もういろんなところで言われてますけれども、うん、まあ、そういったところに、まあ、市民としてどう取り組んでるかっていうところをお話をいただくのが一つと、あとはシンフォニーですねの方からコロナ禍で、まあ、障害者支援だったり、まあ、介護離職、はい、これもやっぱりね今大きな、はい、テーマになってますけれども、そちらのテーマでご報告をいただこうと思っています。
なるほど、ね、この気候変動が、ね、はい、広がれば広がるほどこういうような災害がコロナ含めてですけどね、これが今後ね出てくる可能性がありますしね、
はい、
うん、人権の話にもつながってくるということ、また、障害者支援や介護離職の防止ということで現状随分、はい、ね、進んでしまっているようなので、これをどうしていくのかという話、ちょっと現状聞きたいですよね、はい、そして最後、はい、クロストークということでウィズコロナの社会で市民活動に求められることということで、はい、展開をされますが、こちらはどうですかね、それぞれの中間支援をされている団体さん横に、ね、並んでこうやられるんですよね、はい、
そうですね、例えばやっぱり現場の NPO の役割っていうのはもちろん、まあ、桜井先生の方からもお話をいただくんですけれども、まあ、ちょっとクロストークの中では、まあ、じゃあそこ現場をどう支えていけるかであったりとか、またねローキンさんもそういうお立場ですけれども、 NPO の活動をやっぱり支援する立場のね方々とも共有したい視点っていうのをはい、お話ししたいなと思いますし、まあ、前半に引き続きやっぱそうつながりっていうのがキーワードになるかと思います。はい、
なるほど、このね進行は青山さんが担当されると
そうなんです、はい、一生懸命ねちょっとシナリオ今考えてるんで、まあ、でもあんまりでもね
そうですね、作りすぎるよりもざっくばら
ん
にこう、ね、
そうなんですよ、うん、はい、皆さんにこうねざっくばらんでちょっとライブ感のある、はい、進行ができたらいいなと思ってるんですけどはい、
はい、そうですね、中津さんどうですか、はい、今回のこのね、
そうですね、うん、まあ、冒頭等にもありましたけども、なかなか活動したくても活動できないとか、活動するにはどういった活動ができるのか、
うん、
しんどい中でもされてる団体の紹介というかヒントを学びながら、はい、で講演の中でもそうなんですけども、どうしていったらいいのかっていうような NPO の役割ということでお話しいただくんですけど、まあ、それを、まあ、各論としてどういうふうに 例えば和歌山ではどんなことをしているのか、 CS 神戸さんではどんなことをしているのかっていうのも少し交えながら、中間支援の役割っていうのもその中で考えていきたいと、うん、でそれから、まあ何らか元気になれるように、 NPO も元気になれるような何らかのそのお話し合いの中からさらにヒントをつかんでいただいて、それぞれのところでこれからの役割活動について、このオンラインセミナーが何らかのきっかけになればいいなというような、そんなことで今回進めていきたいなと思ってます。
なるほど楽しみですね、はい。オンラインセミナーウィズコロナの社会における市民活動の役割を考えるということで、2月11日金曜日祝日2時から4時10分で開催されます。参加費は無料、定員は100名となっておりますが、こちらですねお申し込みが必要なんですよね、青山さん。
はい、そうですね、お申し込み必要です。こちらローキンさんのですねウェブページにも詳細な申し込みフォームが載っていますので、またぜひ皆さん、はい、そちらの方を見ていただけたらと思います。
はい、こちらですね、はい、ローキンさんのホームページ、またこのハッピー NPO のですねこのページにもですね情報載せておきますので、そちらからも、はい、飛べるようにしておきますので、ぜひチェックいただければというふうに思います。そしてですね、はい、今日この話中心させていただきましたが、もうね言ってる間に 3.11 もですねもう再来月ということで、はい、ボラキオさんの方でもいろいろ企画されてたりしますよね。
そうですね、毎年これも実行委員会形式で 3.11 from 関西っていうのをですねさせていただいてます。今年は3月の5日ですね、土曜日の午後からになりますけれども、このご時世ですのでオンラインでのご参加もできる、ハイブリッド開催ということで、また近日中に、はい、告知をさせていただきたいと思いますので、3月5日ですね、皆さんご予定いただけたらと思います。
なるほど、楽しみですね。はい、うん、どうしても、いろんなこの10年の中でもですね、災害というか、災害もそうですし、このコロナもそうですし、社会の状況が一変するようなことがね、たくさん起こってますよね。はい、それに市民活動がどう追いつくのかとか、また先導するのか、もしくは現状を見ながらゆっくり進むのか、それいろんなパターンあると思いますけれども、先ほど今回のテーマでもあるその連帯とかつながり、このが多分10年前に比べてもすごく多様になってんだろうなっていうふうに思いますしね、はい、逆に多様になればなるほどそんだけ、ね、こちらの専門性も求められるということを考えると、はい、今後どういうふうにこう、ね、立ち振る舞っていったらいいんだろう、どういうことをやっていったらいいんだろうなっていうことも多分もう、中長期見据えて僕らも、ね、いろいろ考えていかないといけないななんていうふうには思いますよね。
そうですね、やっぱ直後とね、今もう11年ね今年経ちますけど、
そうですね、
やっぱりまたね本当に必要なことっていうのも変わってきているので、その辺現地の皆さんと一緒に考えるという会を、はい、お伝えしたいと思います。
そうかそうか、災害とか支援とかなるとそうですよね、年々その形役割も変わりますもんね、
はい、そうですね、はい、
そう考えるとですね、みんなこれは中間支援組織だけではなくて、一つ一つ の、ね、その専門性を持った NPO、NGO がですね、もう自分たち何ができるのかな、そういう棚卸しをして、はい、みんなで共有していくということももっと大切になってくるかもしれませんね。
そうですね、はい、団体さんもそうですし、はい、一人一人に、ね、小さなやっぱり気持ちをいっぱい紡いでいきたいなと思ってます、はい、ぜひ、
はい、ありがとうございました。はい、もうねあっという間にこう時間が迫ってまいりましたが、最後一言、もう最後一言今いただきましたけれども青山さん、
はい、
ね、どうですかっていう振り方あれですけれども、最後なんかもし皆さんにこう伝えたいこと市民活動の文脈であったら、はい、最後一言だけお願いいたします。
はい、ありがとうございます。本当に大阪ボランティア協会でも孤立とか孤独をなんか少しもなくしたいという思いで、でもそれって一つの団体だけではやっぱ絶対乗り切れないなと思ってるんですね、なんで今回のテーマ、その連帯って非常に大事やなと思ってます。もうより一人でも多くの皆さんご一緒したいなと思いますんで、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、
今日はありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ あっという間の時間でした。また、情報があったらこの番組でも、ね、ご紹介させていただきたいと思います、はい、本日のゲストは大阪ボランティア協会の青山織江さんでした。中瀬さん、はい、ありがとうございました。中瀬さんね、今回このセミナーですけれども、はいはい、成功させたいですね。
そうですね、それでも多くの団体に、の方にご参加いただいて、一緒に考えていければというふうに思います。
はい、分かりました、はい、ぜひですねこのハッピーレピューの番組サイト、またローキンさんのホームページからお申し込みください。 コメンテーターは、今日ですね近畿労働金庫地域共生推進室の中津さんとともに進めさせていただきました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。